2014年上半期が終わりそうな一週間っていうか、この月曜日が、上半期最終日ということで、明日からつまり7月1日からは、霜に入るということで、もう半年経ったんだっていうことでの今週のトークテーマ、2014年上半期〇〇ランキング〇〇ってのは何でもいいということですけれども、まあ、学生の頃だったらね、まあアニメランキング、まあいろんなアニメ、上半期のアニメの中で割と好きだったやつみたいなね、ランキングをやれるんですけど、まあものの見事にアニメ見てないのねっていう感じでいくと、リアルの生活、僕のリアルの生活の中で、あった出来事で面白いものランキングっていう、皆さんが聞いても、あ、そうですかっていう程度にしかならない話とかしかできないですけど、まあちょっと、まあ私、ゲクノといえば、読書メーターであると誰が言ったのか、誰も言ってないですけど、まあ割と本を読むので、1月、2014年1月1日から読んできた本の冊数、とりあえず読書メーターに記録した本の冊数だけでいくと、本当に本日今日までですね、2014年1月1日から、本日までのトータル180日間で読んだ本の冊数はこちら、171冊。1日平均でいくと 0.96。だからほぼ1日1冊。まあ1日 0.96 冊なんで、ほぼ1冊ぐらいのテンポで、読めていたということだけども。どうなんだろう。例年に比べたら、ちょいと遅い気がするんだけれどもね。まあ、ほとんどが漫画、っていうのはね、正直あるんですけれども、1月、一番最初に読んだ本は、まあ、ここ最近の僕の傾向をね、本当に痛いほどついている、んですけれども、僕もね、でもこれが2014年最初かってちょっとびっくりしたんですけどね、こちらです。著者、中谷昭弘さんで、オンリーワンになるための勉強法、一流になる53の方法っていう、まあタイトルからこう自己啓発されたいんだねあんたはっていう感じですけど、まあから始まって、次はボノボノ第4巻、ああ漫画に走っちゃった、しかもボノボノ古いわって感じですけど、まあそこからしばらく漫画が続くわけなんですけれども、こう考えてみると、もうここ最近ね、ここ最近というかずっとそうなんだけどね、乱読状態なので、乱読、わかります？乱れるように読むんですよね。もうジャンル問わずとりあえず読もうみたいな、感じなので、もうなんか、もう自分でもね、あ、こういう本俺読んだね、覚えてないけど、みたいな感じになってしまうんですよね。うん、ただね、インパクトあったな、っていう作品に関しては確かに印象に残ってるんですよね。で、それが何かっていう話だけちょっと、お話しさせていただきたいかなというふうに思います。そうですね。ぜひこれはどのジャンルの人でも読んでいただきたい。特に北海道民に関してはぜひ読んでいただきたいのがこちらです。読売新聞北海道支社が出している学力危機北海道教育で地域を守れっていう、まあ今ね、北海道内で結構大きな書店として、有名なコーチャン4で僕買ったんですけど、学力危機北海道っていう、これ教育に携わるものだったら絶対見た方がいいですけども、まあその最近のね、その学力、まあ、学力だからその生徒指導とかの問題よりも、学力向上のためにどういう取り組みをやっているのか、教員がどういう努力をしているのかとか、どういう新しい、例えば ICT 教育みたいなものが組み込まれているのかみたいな、そういう、話が割とメインになるんですけれども、学力危機北海道、これはね、 多分北海道住んでる人は特に読んでほしいっていう本ですかね。はい。これがね、第何位だろう、第2位までいかない、第でもね、それでも多分ナンバーファイブに入るよこれ。僕の中でね、でもね、これインパクトでかかったねっていうのはもう間違いなくこれです。でもこれどっかで言ってるんだけどね、これはね、もう今の日本というか、もうここ最近ね、あんまりこう震災の問題とか語られなくなってきているというか、前みたいにね、震災っていう話にならなくなってきてるってだけですけれども、もっとね、語り継いでいかないといけない大きな話題ではあるけれども、こちらです。 NHK 東海村臨海事故取材班の朽ちていった命、被爆治療83日間の記録っていう、まあ、原子力発電所で勤務していた方のその、被爆した、大内久志さんっていう方の、話なんですけれどもね。まあ、どういうふうに体がね、だんだん蝕まれていって、その周りを取り巻くその看護師さんのか、感じたこととか、看護してて思ったことだとか、家族がどういうふうに、過ごしてきたのかっていう、本当になんていうの、壮絶なことを書いていたな、ということで、この本はね、どっか、ツイキャスかどっかで言ったんだったっけな、これね、これはね、本当に皆さんに読んで、もらいたい。なんだろうね。原子力発電所怖えみたいなさ、なんかその、てか原子力エネルギーがなんだとか、被爆っていうものに関して目に見えないから、やっぱりイメージが湧かないのね。どう怖いのかっていう話とかをこう、考えるにあたって、ゾッとしたよね、これ、読んでてっていう。うん、なんか本を読んでて本当にゾッとする瞬間っていうのがあるんだっていうぐらい本当ゾッとしたっていう意味では、この朽ちていった命っていう本はぜひ読んでいただきたいなというふうに思います。はい。今のがトップかな。もうトップ言っちゃったからここまでに止めときますけど、これ以上やるとね、もう多分グダグダになりますからね。はい。小説を読んでないんだよね。この前ね、村上春樹さんの、まあ、ねじ巻き鳥クロニクルを読んだんですけど、ハマるとね、1巻、2巻、3巻、まあ、第1部、第2部、第3部、ノンストップで読めます。で、村上春樹まで行くと、分析する人がいるんで、サイニーみたいなところとか、Google スカラーなんかで、ねじ巻き鳥クロニクルで検索かけると、そのねじ巻き鳥クロニクルに関する分析なんかを本を読んだ直後にちょっとね、論文として読んだりとかしてみて、あ、なるほどね、こうやって解釈するのね、みたいな、こととかもできて、村上春樹作品とかは、まあ、特に長編ものはね、そういうふうに、ダブルで楽しめるっていう面白さはあったけれども、うん、でもそれよりね、ノンフィクションの方が最近ハマってきてるね。まあ、それが僕の、読書のランキングかな。うん。次行きますか、次。僕が、2014年に見たライブランキング。意外とでもね、まあ、行ったっちゃ行ったね。うん。まず1月1日は、福山雅治さんのカウントダウンのね、年越しのライブ行ってましたから、紅白で福山さんがね、バーサス近くの快楽と、快楽の螺旋と、誕生日には真っ白なユリを、まあ、あれを映画館で見たっていう、あれですけどね、ライブビューイングってやつです。まあ、それから始まり、福山さんを見るのから始まり、2月には森山直太朗さんのライブを見て、で、そこで入院したんですけどね。で、退院してすぐにラブライブの、ライブビューイング。ライブビューイングを含めますからね。だから1月に福山さん、2月に森山直太朗さんと、ラブライブ。ラブライブも、そのライブに含めますからね。ラブライブですからね。っていうのと、あとは、エブリリトルスイング。ELT。あ、トータル4つか。そんな、あ、でもね、僕の人生の中ではかなり行ってます。エブリリトルシング、4月ね、行きました。で、5月、福山雅治さん、またかと。ということで、トータル5つのライブ。で、7月には小田和正さんのライブに行きますけども、全部一人です。ものの見事に一人ですけど。 まあまあまあ。で、まあ一番盛り上がっ、自分の中で盛り上がったのは何かって。こういうことやらせるともう間違いないですけども。やっぱ福山さん良かったね。札幌ドームの、まあ確かに双眼鏡を使わないと福山さんの表情まで読み取ることができないぐらいやっぱり遠い距離だったんだけれども、生の、ね、かつ一番僕が大好きなアーティストを、見ることができる。ね、そこに一番感動はしたんだけどさ、すごく良かったですと。でもね、一番笑ったのは何かっていうと森山直太朗さんだったんだよね。あのね、やっぱりね、MC がね、圧倒的な面白さを持ってましたけど、札幌教育文化会館ね、とっても良かったです。はい。まあ、そういう意味ではね、曲も好きなんだけどね、なんだかんだ言ってね、各、なんか人たちの MC とかが僕すごく、いいなぁなんて思って、そういう意味でね、7月の小田和正さんのライブなんかすごく僕楽しみにしてるんですけど、あの人も結構テレビでライブとか見て、ライブ見て、なんか、クリスマス、なんか、年末によくやってますよね、テレビ番組で。の、なんか MC みたいなの見てるときにすごい面白いなぁと思ってたので、はい。まあそんな感じ。福山さんと森山さんのライブめちゃくちゃ面白かったですけど、あと〇〇ランキングっていうのはそんなないんだけど、新たに高知会なんていうのかな、新たに切り開いた、そのまた読書に戻るんだけど、ジャンルというか面白いと思ったアニメ漫画が、特に漫画かな、あるのですけれども、アクション仮面って知ってます？アクション仮面、知ってる人はあれですね、クレヨンしんちゃんのアクション仮面ですよね。クレヨンしんちゃんの劇中に出てくるアクション仮面ですよね。あれがね、本当に漫画になった、リアルアクション仮面、アクションコミックスからね、月刊アクションという雑誌に、連載されているガチの漫画です。アクション仮面という漫画が出ました。あのアクション仮面を、まあ、原作は薄井よしとさんですけどもね、リアルアクション仮面、ね、ミミコくんとかが出てくる、北春日部博士とかが超かっこいい、ね。僕、割とね、4歳の頃からクレヨンしんちゃん見てますから、もう、ね、アクション仮面のね、設定がコロコロ変わっているところとかね、郷剛太郎という人が演じているっていう設定になっていたりだとか、アクション仮面はアクション仮面っていうことになっていたりとか、設定がコロコロ変わっている状況とかね、まあ、いろんな話があるんだけれども、まあ、ミミコくんがいて、北春日部博士がいてって、どこまでも忠実だね、と思いましたけども、クレヨンしんちゃんファン、まあ、クレヨンしんちゃんファンじゃなくてもね、アクション仮面知ってる人はこれぜひ見ていただきたいなって思うぐらい、このアクション仮面僕ってドハマりした。今まだね、2巻までしか出てないんですけれども、この2巻まで完全にぜひ見ていただきたい。劇中の中でね、ちょっとリアルっぽいクレヨンしんちゃんが出てくるんだよね。あ、リアルだったらしんのすけってそうだよね、みたいなね。リアルでミサエってきっとそうだよね。うんうんっていう感じの。ですけれどもね、うん、まあでもさ、ちょっと話逸れるんだけど、クレヨンしんちゃんのね、設定でしんちゃん5歳でしょ、でミサエが29なのね。だからミサエがしんちゃんを産んだのが24の時よ。でヒロシがそのしんちゃん5歳の段階で今35歳なんで、で35で双葉商事っていう、まあ中小なんだけれども商事の係長やってるのねっていう状況で、30で結婚してる。まあ結婚もちろん早かったのかもしれないけれども、30で子供生まれてるわけだよねっていう状況を考えると、今と昔のその結婚とか子育てに関するその年齢の何が言いたいかわかりますか？でかつね、35歳で係長で29歳の妻がいてですよ。で、しんのすけがいて、ひまわりがいてっていうね、二人の子供がいる。で、しかも自分の家持ってて車もあるっていうのは、なんという幸せな家庭なのかと、埼玉県春日部市にと。まあ、あそこの土地がどういうところなのかよくわかんないけれども。 まあまあまあ別にそういうところはどうでもいいんだけど、割とクレヨンしんちゃん大好きな僕の身としてはね、非常にこの作品は好きですね。はい。っていう新たなジャンルを改築いたしました。そこはぜひね、継続して見ていきたいなって思いますけども。なかなかね、でも読み進められないのが、まあ時間的な都合もあるんだけど、島耕作。とりあえずね、課長島耕作はまあ去年読んで、で、部長も読んだ。で、取締役も読み終わったんですよね。で、次が、常務なんですよね。常務島耕作。常務がね、そう、まあ、これから買って読みますけど、常務も読みたいし、ヤングの島耕作も読みたい。ヤング島耕作の主任編も読みたいし、係長の島耕作もまあ読みたいしと。で、まあまあね、今ね、会長の方もやってますけども、会長島耕作だよね。社長とかもあったけどね。まあ、トータルでね、まあ見続けたいなって思いますけどね、島耕作は。島耕作はね、ちょっとね、取締役はね、結構エグかった。うん、バンバン死んでってる。うん、死に方が結構、まあエグかったりとかしますけど。まあそういう、まあ裏の世界みたいなものもね、楽しみたい人はぜひ、島耕作は楽しまれたらいかがかなって思ったのが、この上半期かなというふうに思います。どんな上半期だよって、感じですけど。まあね、結局そんなにね、アニメ見れてないし、漫画も、まあもともと漫画そんなに見るタイプではないんだけれどもね、っていう感じだったから、まあなかなかこう難しいなと、こうランキングにするほどこう話題がないなって今こう話してて思ったんですけれどもね、映画もそんなに見たわけでもないので、最近見た、じゃあ映画ランキングみたいなことやります。ソードアートオンラインはね、結局TSUTAYAレンタルで前回見たんですよね。ソードアートオンラインはね、2周するかっつったら2周は多分しないけど、でもね、まあ悪くないなって思ったね。なんか続けてみたいなーって思ったやつ。いやでもね、なんだかんだで、これはね、いいぞって思ったのが、モーガン・スパーロックのスーパーサイズミー。今更これ見んのって感じですけど、1ヶ月マクドナルドだけで過ごすっていう、ノンフィクションですよね。スーパーサイズミー。スーパーサイズミーはね、いや、ありだなって思いましたね。なかなかありです。はい。アニメ映画で上半期で僕面白いなと思ったのは逆さまのパテマかな。新作でツタヤに上がってたんで、さっさと見ちゃえるものってことで見たんですけど、逆さまのパテマ良かったです。はい。まあ絵が綺麗な作品って大体僕好きになるっていう傾向は確かにあるのかもしれないけどね。花咲くいろはの劇場版とかね。まあなんだろう、青臭いものも好きだよっていうのはあるけどね。まあお花やっぱ可愛いわっていうのはね、アニメ版見た時からの感じでは全く変わんないんですけれども、その辺はね、っていうぐらいにしまして、まあ、映画も大して見てないし、漫画も大して読んでないし、普通の本も大して読んでないし、仕事に追われてるっていうほど忙しいのかあんたはと言われると、そうでもないしと、まあかといって試験勉強お前、就職活動的なね意味で就職試験の方はちゃんとやったのかと。まあ実はですね、まあこの収録している今日今日がですね、その試験だったんですけども、まあ1ヶ月後に結果返ってきますけども、まあその結果をね、ポッドナインティーズで報告するのか、テクノロジートークステーションで報告するのか知りませんけど、まあ結果の方返ってきましたんで、そちらね、一ヶ月後のお楽しみということです。本当ね、上半期の締めがね、まあ、いわゆる就職試験だったというところではですね、まあ、一発勝負ですからね、これで失敗だったらもう来年も同じことやってると1年後ね、まあ、人生ちょっと回り道してもいいんじゃないかなと。まあ、あれですから、と、現役で大学ね、入ったし、ね、留年することもありませんでしたから、まあ、ここでの回り道があってもいいんじゃないかなと。いうことで、まあできる限り回り道をしたくない、充実した下半期を、残り6ヶ月ね、2014年充実した1年間にしたい、いや半年間にしたいなと というふうに思います。皆さんも素敵な2014年残り過ごしていきましょうね。ということで以上です。2014年6月20、失礼、30日月曜日の